はい、皆さんこんにちは。
ちっちゃべ。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、シーズン9始まってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一応皆さん、シーズン9、実はあのエピソード1がですね、昨日始まった、先週始まったんですけど、
はい、いいですね。
福田さんとやりました。
ありがとうございます。
はい、レナさん不在ということで。はい、やっていきます、楽しくやっていきましょう。で、今日はね、外国教材の音声教材について話をしたいなと思います。レナさん、
おいいテーマですね。
いいですね。レナさんも外国語、まあ一応レナさんベトナム人ですよね。
そうなんですよ。
で、日本語を外国語として話しているので、音声教材使ったこともあると思いますが、
ですね、
はい、そのことについてもお聞きしていきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、やっていきましょう。やっていきましょう、レナさん。
はい。
音声教材なんですけど、私もね、外国語が好きで、よく外国語のテキスト買うんですね。で、昔とかはやっぱり、英語とか、まあ、中国語とか韓国語とかの音声教材買ってたんですけど、今ですね、レナさん、音声教材って、昔は CD とかついてたじゃないですか。
そうなんですよ。
はい。
本に。ついてて。
はい。で、その昔は多分カセットテープとかだったと思うんですけど、
ああ、確かに、はい、テープとタイプもあったんですね。
はい。で、それ以前はそもそもなかったっていう時代があったと思うんですね。
うん。
なんか私ね、たまにね、古本屋が好きで、よく行くんですけど、たまにすごい昔のテキストとか、はい。音声がないテキストもありますね。で、はい、今ね、今のですね、CD とかもついてないんですよ。CD ついてないんですけど、音声教材はあって、音声がそのダウンロードできるんですよ、MP3 で。
おー、はい、その本に書いてるリンクみたいな。
そうそうそう、リンクとか、まあ、普通にインターネットとかでも探せるんですね。うん、で、私がよくベトナム語の勉強で使っている、ベトナム語レッスン初級1、2の五味正信さんの本なんですけど、
うん、
で、レナさん、これ、今年、1課から確か12課まで1やったと思うんですけれど、
はい、
で、それがね、最近ベトナム語の中級出たんですよ。ベトナム語レッスン中級。大丈夫かな？レッスン中級出たんですけど。はい、大丈夫です。はい、出たんですけど、それね、そもそもね、CD ついてなくて、はい。で、ダウンロードできるんですよ。
うん。
はい。で、
ですね、
はい。で、普通にベトナム語レッスン中級で、まあ、3A10分かなって出すと、出てくるんですね、
うん、
で、それに普通に何も登録せずにリンクをクリックするとダウンロードできるんですよ。
さすがですね。
そうなんですよ。これね、ベトナム語レッスン中級だけじゃなくて、ベトナム語初級の方もダウンロードできるんですね。
あ、
これ感動しましたね、レナさん。
まあ今の時代は便利ですね。
はい、はい、今の時代は便利ですよね、
うん。
はい。で、昨日ね、ダウンロードして、私の、iPhone に入れただけですね。
うん。
うん。いや、すごい便利ですね。今さ、CD って、そもそも私の家にさ、CD プレイヤーとかないし、そもそもパソコンにさ、うん、CD さ、取り組むさ、やつもないからさ。
そうですね。そう、だから今のパソコン、そういうタブが多いですね。
うん、そう、だから友人とかさ、マレナさんとかに頼んでさ、CD の、まずを抽出して、でそれをデータ移動して、でそれを私のパソコンに移動して、でそれを自分の iPhone とかに入れるっていうすごいめんどくさい作業があったんですけど、うん、
はい、
今なくてですね、本当便利ですね、
うん、
はい。でよく聞いております。レナさんってどうですか、日本語を勉強してるとき音声教材って使ってました？
使ってましたね。まあやっぱり本についてる CD とかで一旦、
うん、
まあ昔はよくパソコン使ってて、そのパソコンも CD ついてるなんですよ、
うんうん、
CD プレイヤーみたいなものついてるんで、そしたらまあそのまま CD 入れて聞くか、それとも一回コピーしてパソコンで保存して、でパソコンで聞く、で、
うんうん、
昔は USB みたいな MP3 とかあるんじゃないですか、
うんうん、USB みたいなオーディオプレイヤーってことかな。
そうそうなんです。それが、
うん、
それがデータも簡単にパソコンから MP3 の機械移動できるんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そう。移動して、で、それでもうすぐに聞けるってやつですね。
そうそう、そうなんです。
確かにありましたね。あれ結構便利だったと思うんですけど、あんま今見ないかな。
今はないですね。私、まあ大学くらいでもまだ使ってたんですけど、
うん、
社会人になってからそれ見たことないかな。
なるほど。
はい。そう、あとは確かにバス、そう、あ、ラロットっていうのはベトナム、まあ日本あるかな、よくわかんないけど、ベトナムよくあるんですよ。そのレーターは、
うん、
どなたがそういう多分前の作業とかやってもらって、
うんうん、
で無料で、ウェブサイトが、まあ、ウェブサイトをベトナム、まあ、日本語の勉強のウェブサイトに、
うん、
アップして、それからダウンロードできるんですよ。
まあちょっとあまりイリーガル的な感じですかね。
まあシェアみたいなんですよね。フォーラムみたいです。ウェブサイトじゃない、フォーラム、
フォーラムね。
だ、うん、だ、まあ、ウェブサイトみたいですけども、それ日本語専用フォルムみたいなんで、だ会員にならないとできないとか。
そうなんですね。
まあ、いろいろパターン、いろいろパターンもあります。
エレンさんが日本語を勉強するとき、優しい、あ、なんか、なんか日本語のテキストあるじゃないですか、有名な。
みんな日本語？
あ、そう、みんなの日本語か。
ベーシックはみんな日本語ですね。
うん、あれって CD ついてますよね。
ついてます。
じゃあ、あれとかみんなで勉、あれみんなで聞いて勉強するんですかね。
そう、まあそれが、リスニングの授業もあるので、
うん、
それが、まあ先生いつもリスニング授業になったら、
うん、
そのカセットみたいなものが持ってきて、うん、
でそれやるわけですね。
とか CD も機能もあるから、それ使って私たちに聞かせたんですよね。
うんうん、ああ、なるほどね。
そう、確かに先生その時は大変だったなと思います、今改めて。
そうですね、
うん、
あ、
その後はもうちょっと3年生とかも4年生になったら、パソコン使って、
うん、
まあ、スピーカーのシステムとかも任せていただなきゃ、つながってて、うん、それは結構便利だったんですね。
ああ、なるほどね。
うん、まあだんだんだんだんテーマかからないよ、
はい、になってきたわけですね。
もう、そう、の方法になってきて、
あ、
今は多分もっと便利方法があると思います。
いやね、そうそう、今ね多分便利な方法があってさ、私も昔買ったさ、超実践的ベトナム語入門っていう本があるんですけど、富山さんですかね、うん、書いてるんですけど、うん、この本ね、この CD ついてないんですよ。で CD ついてなくて、
うん、
で音ダウンロードするのはできるんですけど、オーディオブックっていうその日本のオーディオブックを配信してるアプリがあって、でそこからただで入手できるんですよ。
うん、
なので、まあ、そのアプリをダウンロードして、
うん、
でそこから教材の音声を聞くってことができるんですね。
うん、
なのでそのアプリ持っていればもう本当にすぐできるんですね。で、な、本当にそれが一番便利で、MP3 パソコンにある、パソコンでダウンロードできるんですけど、まあ、そこからダウンロードして、でそこからまたその iPhone とかに入れなきゃいけないじゃないですか。
うん、
でそのアプリとかでダウンロードできれば、そのアプリさえダウンロードすればすぐに聞けるんで、そっちの方が便利なんですよね。
うん、じゃあそのアプリは導入しないといけないですね。はい、無料ですか、アプリ。
アプリはそう無料で、まあ有料の本とかもある、あ、オーディオブックもちろんあるんですけど、でその本を買えばもちろん無料で音声がダウンロードできるっていう感じですよね。
うん、
そうですね。はい、それはねいいかなと思ってね。
うん、
多分そういった方、そういったのがさ、普通になっていくのかなって思いますけどね。
はい。
はい、私の場合は、ま、iPhone の Book っていうのを使ってるので、まあ、そこでね、ダウンロードできれば非常に簡単なんですけどね。
うん。
一回一回ちょっとね、移動するのがめんどくさいんですけど。
確かにね。
はい。はい、まあ、でも一回移動したらもう何回も切れますけどね。
うん。
で私ね、去年さ、2021年、あ、今年か、2021年。何言ってんだろう。2021年、ベトナム語の検定試験受けたじゃないですか。
でね、合格しましたね。
合格したんですよ。4級、4級じゃない、5級。あれね、俺ずっと聞いてたよ。
うん、
ベトナム語の、テキストの本を、もうずっとね、出勤とか退勤とかする、移動の時にね、聞いてました。
うん、それが、頑張った。
うん、
成果ですね。
そうですね。多分ね、日本で一番その教材を聞いた人だと思うよ。ほんとずっと聞いてたからさ。何百回も。
自分のことですか？
何百回も聞いてました。はい。
いいですね、はい。
はい。昔はさ、でもさ、なんか、私が英語勉強した時って、なんか、 今はちょっと違うと思うんですけど、やっぱ読む、書くじゃないけど、まあ、読むことが英語ですごい重要 で、
うん、
で読んで、まあ、正しい正解を出すとか文法とかっていうのが中心だったんで、なんか全然ねリスニングとかやってなかったんですよ。
うん、
レナさんどうでした？やってました？英語高校の
時。やっぱりそう紙ベースが多いですね。っていうのは、うん、一歩だけインプットだけなんです。
そうですね。まあ、リスニング
もインプットなんですけども、でも本当に生外国語じゃないんですね。だからとりあえず紙ベースで、うん、問題とか解けて、そのまま覚えてたんですよ。
うんうん、
だからは本当に発音はよく分かんなくて、
うん、
だからそれは良くないかなと 今は改めて思ったんですけど、
うん、そうですよね。
やっぱりリスニングも大事と思います。
そう、まあ、リスニング両方大事だと思うんですね。リスニングとリーディング両方一緒にやって、
う
ん、
そうですね、
やっていく方がやっぱ絶対効果的だし効率もいいと思うんですけど、
はい、
昔はねちょっとできなかったです。私の場合ちょっとねその後気づいて、やっぱリスニングしっかりやった方が、あの私の場合はいいかなと、
うん、
と思ってねやってるんですけど、
私もそう思います。
はい、まあ、でも人によってリーディングで、まあ、しっかり入る人とリスニングでしっかり入る人って結構いると思うから、う
ん、まあ、翻訳中心とか、
うん、
そういう仕事をしたい人とか、
やっぱでもね人によってね、
うん、
あの
そうかもしれない
ですね。違うね、私ね結構読むのはね多分遅くてそんな得意じゃないんですよ、リーディング、まあ英語とかも含めて、
うん、
でもリスニングに関しては結構得意な方なんですけど、
うん、
はい。でね、昔さ、あの日本にさ高校のセンター試験があるんですけど、英語のね、
うん、
でちょうど私の時代にあのリスニングが入ったんですよ、
うん、
で今までってリスニングなかったんですけど、でリスニングが入ったんですけど、今ってどうなのかちょっと分かんないんですけど、全然できませんでしたね。
あ、
はい、英語の筆記っていうか、まあリーディングが200点満点で、確かに私190点ぐらい取ったと思うんですよ。ほぼ満点だったんですけど、でリスニングは50点満点中34点とか、
うん、
まあ、でもめちゃくちゃ低かった、ね、いや確かにそれ平均点以下だったよ。
あ、そうなんです、
うん、だからね本当ね昔やればよかったなって思ってます。はい、あでも今はね本当教材がねすごい溢れてる、
うん、便利ですよね。
便利ですからね、
はい、
はい、ぜひですねリーディングだけじゃなくリスニングもね音声教材たくさんあるので使っていただきたいなと思いまして、
はい、
ポッドキャストさせていただきました。レナさん、
いい情報だと思いますよ。すごい貴重な情報だと思います。
はい、ありがとうございます。
私も
はい、
これからも頑張ります。
はい、そうですね。まあ私、来年はベトナム語検定4級受けますので。
応援します。
そうですね。また、ちょっとベトナム語の回もやってもいいかもしれないですね。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日ちょっとすいません。ちょっと長いですけど。
はい。
よろしくお願いします。
まあ、リナさん13分だからそんな長くないけどね。
今回は、これがもう何回、3回目ですよ。
違いますよ、リナさん。これ5計で13分だよ。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね。
失礼いたしました。久しぶりやったからなんか長いな気がしました。
リナさん最近全然やってないじゃないですか。
ちょっと女子ことがいろいろことあるんです。
そうですね。
はい。
いや、リナさんなんか次なんか考えておいてくださいよ。なんか企画しといてくださいよ。話すトピックをね。
承知いたしましょう。
はい、了解です。ということで、
はい、皆さんがもしリクエストあれば。ぜひご連絡お願いいたします。
はい、お待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。